声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。さて、今日はちょっと時間が経ってしまったんですが、私的にはまだまだホットな、そんなお話をしていきます。何かというと、沢まどかさんとアンジュ先生の出版イベントについてでーす。実はこれ収録しているのが月曜日なんですね。ちょっと私はですね、平日にしか収録ができなくって、この月曜火曜の分はですね、先週の金曜日の時点で収録していたんですね。なのでちょっと、タイムラグがあるかもしれないんですが、この熱量そのままにお届けしていきたいなというふうに思っております。まずどんなイベントだったのかというと、ボイシーパーソナリティ、もうトップパーソナリティでもある沢まどかさんと、アンジュ先生の出版がありました。沢さんについてのことをアンジュ先生が漫画にしたという、そういう本なんですが、私はですね、沢サロンにもいるし、アンマンサロンにもいるという私の推し二人がガチャンコしたというとんでもない嬉しい、この本なんですね。で、それの出版イベントで大阪に来てくださるということだったので、私は、もちろん行きました。娘連れて行きました。娘もね、アンジュ先生のファンなので、アンジュ先生会いに行きたいということで、娘も連れて行ってまいりました。むちゃくちゃ良かったんで、ちょっとこれは話さずにはいられないなということで、それプラス7月26日、日曜日の3時からは、東京で、神保町の方で出版イベントあるそうです。30名限定っていうすっごい濃密な、私むしろこっち行きたいって思ってるのも、ちょっと東京行かれへんなということで大阪行きましたけど、30名限定のイベントもこれ行くしかないので、ちょっとね、東京近辺にお住まいだったりとか、この日東京行けるよっていう方に向けて行った方がいいよっていう話をこれからちょっと熱量高めにお届けしていきたいなというふうに思います。まずどんな本かというと、まあ、タイトルはね、教えてプレゼンの神、相手を動かす伝え方の秘訣という本です。プレヒケ本というふうに、ハッシュタグとかつけて調べていただくといろいろ出てくると思います。プレがカタカナで、ヒケがひらがな。で、本が漢字になっております。この略称はね、沢さんが考えてくださったそうなんですけど、このプレヒケ本、もうね、控えめに言って最高の上っていう、最高は最も高いって書くの分かってるんですけど、いや、それよりも上やろっていうぐらい、めちゃくちゃいい本でした。なので、まあ、出版イベント行けなくっても、まあ、この本買った方がいいよっていうのは、全人類に言いたいことですね。むちゃくちゃいいです。どういう本か、私がね、ちょっとよくやりがちな、良かったよとか、すごかったよじゃなくて、もうちょっと言語化して、お伝えしていこうかなと思うんですが、まあ、この本の中には、沢さんが、やってらっしゃるプレゼンのね、エッセンスがいろいろ詰まっています。プレゼンの神と言われるくらい、もうプレゼンテーションに、もう、たけてるとか、じゃ、ちょっと言い切れないぐらい、まあ、プレゼンのこと詳しいですし、うん、なんかね、手段こうやってやるといいよ、みたいな、そのコツとか、そういうことじゃなくって、まあ、本質的な部分。をすごくね、いつもお話ししてくださるんですけど、その沢さんのエッセンスが詰まった本になっております。で、プラス、オール漫画、全編漫画なんで、ザーって読めちゃう。で、読めるけど、濃いんですよ。すごいの。カルピスの現役な感じ。もう本当にどこをピックアップしても勉強になるところばっかりなんですけど、私ね、沢サロンに初めて入ったのって、6年ぐらい前だったと思います。で、それからいろんなね、沢さんの発信とかを、見たり、勉強したりとかして、自分の中でね、こう、沢さんエッセンスっていうのをなんかこう持っていたんですけど、それをわかりやすく、そして面白く漫画にしてくださってるアンジュ先生、本当にすごいなと思います。この漫画力。漫画ってその、絵描いて字描いて終わりじゃない、じゃないですか。どういうふうに、こう構成をね、組んだら面白いのかとか、読みやすいのか、理解しやすいのか、この辺とかをすごい計算し尽くされてるな、みたいなのをむちゃくちゃ感じました。 で、特に私は子育てをしているので、子供がいる中でちょっと難しい本読んだりするのって、まあまあ大変なんですよね。脳みそのリソースをね、子供とか注意しなきゃいけないものがこういっぱいブワーとある中で、難しい本にこうギュッと集中して読むって、私あんまりできなくって。一人じゃないと読めないし。でも一人の時間って別のこと、仕事があったりとかもあるから、漫画って本当にありがたくって、なんかね、こう子供がテレビを見ている間に横で漫画読むとかできる。これが難しい本だと、私はそのテレビの音とかにも持ってかれちゃったりとかして全然集中できなかったりするんだけど、漫画は素晴らしい。漫画はいいぞ。ということで、もう本当にこの本めちゃくちゃおすすめです。でね、まあ、ここまではちょっと、あれですよ、前置きですよ。私が一番言いたいのは、イベント良かったよって話が言いたいから、ここからです。そういう、まあ、素晴らしい本が、漫画があるので、ぜひ買ってほしいんですけれど、それの出版イベントのね、内容がもう、むちゃくちゃ、素晴らしかったです。まず、まあ、お二人の掛け合いが、おもろくって。もう本当にね、ドッカンドッカン笑いが起きるっていう、そういうすっごい楽しいイベントでした。何人ぐらいいたかな？多分、ちょっと数えなかったんですけど、まあ、60、70名ぐらいいたんじゃないかな？客席というか、参加者がね。で、そんな中でみんなドッカンドッカン受けていて。いや、もう本当に楽しかったです。で、その楽しさの理由に、やっぱりね、このお二人の掛け合いが、それこそちょっとプレゼンテーションの要素があるなっていうふうに思ったんですよね。で、その話の中でも沢さんもおっしゃってたんですけど、テンポが単調だとやっぱり面白くないので、途中でね、全然テンポ感が違うとか、トーンの違うものをポッと差し込むってすごく重要なんですって。で、そうすることでこう、聞いている人の耳がぐっとこっちに向くっていうことがあって、それをまさにお二人の掛け合いでやってくださっているなっていうのがありました。で、本の中にも書いてますけど、このプレゼンの資料をね、こうずっと見せるんじゃなくって、たまに真っ白にしてみたり、真っ黒にしてみたりっていう、そういうちょっとね、テクニックがあるそうなんですけど、そういうことが実際にこう体感できたような、そんな出版イベントでした。で、出版イベントはね、まあ、事前に質問とかを、まあ、フォームで送れるようになっているんですけど、その質問に回答してもらうっていう形で進んでいきました。で、そのまとめもね、さすが沢さんという感じなんですが、ジェミニーと相談して、こう、キュッと見やすくまとめてもらって、で、そのスライドもいい感じに、ちょっとこれ言うとネタバレになるかもしれないから、ちょっと黙っときますけど、そういうことをしてくださって、で、質問に答えてくださるっていう、そういう形式で進んでいったんですね。だから自分がしていない質問も、わかるというか聞けるし、その質問のその先でこう膨らむ内容だったりとか、質問に答える形じゃなくなっちゃうかもしれないんだけど、私こう思ってるんですよね、みたいなのがこう出てくるので、いや、この本に対する質問もそうでしたし、まあ、お二人のね、まあ、活動の内容というか、二人の生き様みたいなものに対する質問もあったりしたので、本の出版イベントではありながら、沢さんとアンジュ先生のことをより深く知れるし、自分の活動にも置き換えられるよなっていう、すっごく参考になる返しをしてくださるんですよ。さすがですね。いや、なのでね、出版イベントっていう名前なんだけれど、本、読んでなくても全然楽しめると思います。で、この出版イベント行ってから本読むでもいいんじゃないかな。 いや、もう本当にそれぐらい初めての方でも楽しめるし、うち小学校3年生の娘連れて行ったんですけど、小学校3年生の娘も笑ってました。 時こういうふうに言ってたの面白かったっていうふうに言っていて、小学校3年生も魅了するお二人のトークでございました。 いや、もう、本当にね、まあ、大阪と全く同じ内容ではないとは思いますが、まあ、大阪の出版イベントだけの、レビューという感じでこうやってお話しさせてもらってますけども、もう、ほんと控えめに言って最高の上でした。もう最も高いのさらに上。ないかもわからへんけど、あるの。いや、めちゃくちゃ良かったです、本当に。いや、まためちゃくちゃ良かったでまとめちゃいましたけど、お二人について より深掘って知ることができたのは、まあ私にとってはね、二人は推しなので、推しの二人をさらに知ることができたっていう意味でも、なんかね、私の中では嬉しいイベントだったんですけど、それ以外にも、やっぱ仕事にも活かせるし、私生活にも活かせるしっていう、そういうことを教えてくださったんですよね。まあ、例えば、まあ、この本にも書いてありましたけど、まあ、プレゼンテーションするって異常事態だからねっていう 緊張しないわけないんだから、ないんだから緊張するねよっていうような、そういう話題があったんですけど、まあ、それに対して、それでもやっぱ緊張はするから、うまくいかないことってあるじゃないですか。そんな時にこういうことするといいよ、みたいなお話も伺えたんですよね。よかった。また言っちゃったわ。よかった。すごく自分にとってためになる内容が、いくつもあって、ちょっと一言で言えないですけど、すべての質問が、私がした質問じゃないことも全部私のものとして受け取れるような、そういう内容でした。いや、素晴らしいお二人がタッグを組んじゃいましたよ。でもぜひぜひ東京の出版イベント行ける方はね、もう行った方がいい。しかも少人数なわけですよ、この東京のイベントは。絶対行った方がいいです。もうこのイベント行った方がいいよの回は私前回ね、ボイシーでもお話しさせていただいたので、その回のアーカイブちょっと貼っておこうと思いますけど、いや、行ってみて、やっぱり行ってよかった。そして東京イベントも本当だったら行きたいなという、そういう感じになっております。まあ、どうしても行くのが叶わないよっていう方ね、東京イベントは、オンライン参加もできるということですので、もうこれはね、ほんとね、行っといた方がいいと思う。行かないと損じゃないかなって思うぐらい、ちょっとめっちゃ煽る感じになってますけど、もう本当に、激推しイベントになっておりますので、行けるチャンスがある方は、ぜひそのチャンスを掴んでもらいたいなというふうに思います。で、もう一つちょっと追加でね、これ言いたいんですけど、昨日かな、おとついかなの配信でお話ししたんですが、あ、昨日か、私、娘に対して、このプレゼンの本、プレヒケモンの中のエッセンスをちょっとピックアップして、娘に声かけしてみたら、娘の行動が変わったんですよ。まさに相手を動かす伝え方でした。いやー、嬉しかったですよ。そして今朝もね、またちょっとこう、のんびりのんびりされてたので、うちの小3の娘さんが、のんびりされてたので、またちょっと違うパターンやってみたんですけど、動いてくれました。すごいです。なんかこのプレヒケ本ってね、このプレゼンテーションっていうところで、書いてるんですけど、育児にも活かせる。で、自分の活動にも活かせる。本当に全人類、読んだ方がいいと思うよ。ちょっともう熱くなりすぎて、すごい噛んでますけど、いや、本当にね、プレゼンテーションしない人も、すっごいためになる。自分の活動、自分の私生活、自分の、育児、何でしょう、仕事に、すべてに活かせるなーって感じているので、ぜひ真似してもらいたいなと、いうふうに思っております。育児にも効くんだよ、この本。育児本。育児本じゃないけど。私の中では育児本にもなりうる、そんな本でした。はい、ということで、教えてプレゼンの神。相手を動かす伝え方の秘訣。これは本当に全部の仕事、全部の過程、プレゼンテーションに限らず、コミュニケーションにも全部に使えるので、ぜひ読んでみてください。はい、ということで、今日は、出版イベントが最高だったというレビュープラス、東京イベント行けるんだったら絶対行った方がいいよという、そういう、おすすめの回をお話しさせていただきました。それでは今日もこのまま私の裏側と、コメント返しをしていこうと思うんですが、お知らせが一つあります。今週の金曜日の朝10時からコラボ配信させていただきます。そのめんどくさい AI でツールにできるかもということで、私もね、ちょこちょこ AI を使っているんですけど、この AI を使っていろんなシステムを作ることができるようになったきっかけというか、まあ私の、このエンジニア師匠がおりまして、それが実はね、ボイシーのパーソナリティでもある、宗像草履なんですね。 で、この宗像総理に、いろいろお話を伺えるチャンスをいただきまして、それがまさに7月17日金曜日の、10時から、コラボ配信させていただきますので、ぜひぜひ参加していただきたいなと思っております。もう本当にプログラミングのプーも知らない私が。AI を使って声の分析システム作ったりとか、ここ最近で言うと、献立アプリ。私、料理苦手なんですけど、そんな私でも、料理する気になる献立アプリを自分で作ったんですね。そんなのができるようになったのって、もう、本当に、総理にいろいろ教えてもらったおかげなんです。これがわからないですとか、こうなるんですけどとか、そういうのも、もう本当に超絶初心者の私の質問を優しく、受け入れてくれて、わかりやすく教えてくれる、そんな宗像総理にお話伺っていこうと思います。で、私、まあまあ今いろんなことやってはいるんですけど、本当に初心者でも簡単に自分を快適にするツールって作れる時代になっているので、初心者の方ほど聞いてもらえたらなっていうふうに思っている、そんなコラボ配信でございます。ぜひ、7月17と、10時から遊びに来てください。ということで、まあ、裏側というか、まあ、お知らせでちょっとね、時間使っちゃったので、今日の裏側はこれぐらいにしておこうと思います。裏じゃないですけど、全然ね。はい。では、コメント返しさせていただきます。前々回の配信にコメントを返していっております。まず、それ、勘違いかも？高音を出す方法。こちらにコメントありがとうございます。まずは、コミ。やりましたね、それ。声量は呼吸で出すんだって習いましたということでありがとうございます。そうなんですよね。コミーの診断の時にも高音を頑張って出したので、そうじゃないんですよ、実は息ですよっていう話をしてましたけど、覚えててくれてありがとうございます。まさに呼吸でございますさあ、そして次はてっぺさん。力を抜く…野球やスキーでも一番難しい。いや、ほんとそうですよね。声の出し方を学んだら、スポーツも上達するかもですね。ということでありがとうございます。いや、これね、ほんとそうじゃないかなって思っているんです。声を楽に出すときって、基本的に上半身はリラックスさせるっていうのが鉄則なんですけど、これってスポーツまさにじゃないですか。で、生徒さんにもね、野球好きな方がいて、まあ私も野球好きですけど、その方も言っていて、バッティングするときも力抜いて大事なとこだけ使うみたいな使い方するじゃないですか。これもしかして、ボイトレをプロ野球選手にしたら、プロ野球選手の成績伸びてくみたいなことあるかもしれないですよねって言ってて、もう、そんな話あったらぜひやるとかいう話をしてたぐらい、本当におっしゃる通りだなと思います。ということで、ぜひプロ野球に関連するお仕事されている方、ぜひボイストレーナーをプロ野球に取り込んでみませんか。ボイストレーナーミカを呼んでくださいすっごいニッチなところに宣伝してますけど、聞いてる方いらっしゃるかしら。いや、プロ野球選手の、声育てられて、プロ野球選手に触れることができて、触れるって触るじゃないですよ、知り合うことができてで、成績も上がったら最高ですよね。ちょっと野球好きすぎるので、ちょっと落ち着きますけど。でも本当に声が野球にも生きるんじゃないかなと思います。で、あと、プロ野球選手は歌が上手い人が多い。これもね、多分、この歌うまと声と繋がってるんじゃないかななんて思っていたりします。そして、タムタムさん、ありがとうございます。高音を出そうと思うと力が力んでました。力を抜くことが大事ですね。いや、おっしゃる通りです。今日もありがとうございます。キラキラということで。いや、こちらこそありがとうございます。やっぱね、多少は使うので筋肉。多少は使うので全く力まないって言われたら、そんなことはないのかもしれないんですけど、いわゆるその、力むという、っていうやつ。わかりますか？ってやつ。あれはしない方が出るよということですね。いやー、ちょっとこのっていうやつっていうか、こういうのをね、うまく言語化できたらいいなと思うんですけど。まあ、ミカさんは理論的に考える部分とパッションでいくところのバランスがいいと言われておりますので、このもこのままでいこうかなと。すっごい言い訳ですけど。いや、でも、はい。本当にこの力まないっていうところを意識するのむちゃくちゃ大切ですので、ぜひぜひやってみてください。さあ、ということで今日もちょっと長く喋ってしまったんですけれど、最後まで聞いてくださってありがとうございます。 今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね。